どうも川崎秀人です。今日も聞いていただいてありがとうございます。朝早い、今朝5時でございます。早いな。いや今日はね、朝、7時に出発するんですけども、この毎週ヒデトークをですね、前日に撮らずに当日に、撮っています。というのもですね、通常だと僕のこの毎週ヒデトークはですね、えにままさんからゲスト MC をお招きして、そして対談形式でお送りするっていうスタイルでやらせてもらっているところで、で実はもうちゃんとね、収録は済んでいたんですけども、やっぱり昨日ね、日本初の女性総理大臣が誕生したので、ちょっと今日はですね、急遽いつものヒデトークではなく、この、新たに誕生した、高市早苗総理大臣の下でですね、内閣がこう作られていく様子っていうのをですね、皆様と共有していこうと思い、ちょっと内容をそっち側に変更させてもらって撮ろうと思ってます。布団の中でね、だらだら喋りながら撮るんで、ポケポケの内容になるかもしれませんけれども、お付き合いいただければと思います。それではよろしくお願いします。
毎週ヒデトーク。
さあ、そういうわけで本題に参りましょう。第104代内閣総理大臣は、日本初の女性総理大臣になりました。高市早苗総理の誕生ですね。いやー、よかった。うん。今、ねえ、ほら、一番最初はさ、こう、野党がまとまるんじゃないかとか、こっちでハウスをどうやって取るんだみたいな、まあそういうね、少数与党なりの、ね、苦しみ、
第一弾がそこにあった
わけなんですけども、まあ結果的に衆議
院の方は、過半数を超える。
票が入り、参議院の方はね、決選投票とかですね、ありますけれども、
まあ、こちらでも無事選出されて、高市早苗新総理大臣が誕生いたしました。
ギャラリー多かったね。傍聴席にはものすごいたくさんの方々がいらっしゃいました。
まあ、この、ね、女性が総理大臣
になるという日本初の、
この、歴史っていうのを見たいっていう方々が多かったんだろうね。うん。
まあそういうわけ
ですね。いたしました。まあ
本でね、一つ良かったなと思いますし、
この後のね、
内閣の大臣の顔ぶれっていうのがね、まあ結構面白い。
今日はそっちをお話をさせていただこうと思います。まあ期待するところってことですね。まあいくつかまず一つはですね、小泉進とそして山形県憲一さんが、この二人が、この二人と僕との共通点っていうのは同い年なんですよね。うん、昭和56年度生まれの、同級生という形になります。うん、実はだからこの新宿さんとかも含めて、56年会っていうのでね、たまに年に2回くらいかな、ご飯食べに行ったりするんですけども、まあその中の、ね、選ばれたっていうことでね、非常に誇らしい気持ちになります。で特に鈴木紀一さんに関して言うと、奇数が5期目って誰がいるんですかっていうと、小林孝之さんとかですね、まあ、あと小林文明さんとか、牧島、まあ、こういうね方々がいらっしゃる期なんだけれども、まあその中で、5期目で、初めて大臣に紀一さんはなられました。もともと農水省出身だったので、まあ農林水産大臣っていうのはね、適役なんじゃないかなと思っています。うん、まあこれでね、進次郎さんと紀一さん2人ね、56年会から 内閣に入られたんで、なかなかこれ56年会開くの大変だなと。だって閣僚2人だからお店選びとかも結構慎重になんなきゃいけないもんね。うん、ってこと。
なかなか56年会お祝い会開けるかどうかっていうのはわかんないけれども、まあでもね、こうやって同い年の人が入ってくれるっていうのは嬉しいなと思います。
そして、2つ目のポイントはですね、松本人志がデジタル大臣になったってとこですね。いやー、では先輩なんだけれども国会議員の中では同期なんですよ。同期の中こう2期目なんですよね。2期目の人仲間がこうやって大臣に入ると思いました。お医者さんなんですよ、もともと。お医者さんで、ドクターヘリをね、ずっと、やられていて、それこそ、コードブルーっていうドラマが、皆様、ドクターヘリでは有名かなと思うんですけども、皆様ご覧になられたことあるかなと思うんですけども、このコードブルーの、まあ、そういう、スーパードクター、松本が2期目でデジタル大臣になったっていうのはすごいな。あんまりなんかデジタル感なかったんだけどね。あんまりこうデジタルに精通してるようなタイプではないかなと思ったんですけども、まあでもめちゃくちゃやり手だから、嬉しいなと思います。そして、さらにもう一人同期、高知県の知事を務められた尾崎正直さん、彼も官房副長官に選ばれました。本当に良かった、おめでとう。尾崎さんはね、まあ、この人も本当にすごく優秀な方で、鈴木英敬さんと同じように知事を3期やられて、その後に衆議院議員になられた方なんですよね。で、僕の同期で一緒にね、デジタル政策とかね、進めてきた人間なんです。それこそこの毎週ヒデトークでもお話をさせてもらった PMT っていうね、まあこっちの方でも一緒に、やらせてもらってたんで、まあデジタルに詳しい、デジタル政務課もやられたからね、このスーパープレイヤーがね、これも同期で官房副長官に選ばれたっていうね、すごい人事ですよね。だから全然なんかね、想像してなかったようなサプライズがここにありましたね。まあ、そして、最年少でなられたのが小野田紀美さん。小野田紀美さんもね、パワフルな女性として、有名ですけれども、まあ、この方も、大臣になられたというところがね、今回の大きなポイントになってくるんじゃないでしょうか。全員自民党でね、大臣になられたので、まあ、今まで公明党さんが引き受けてこられた国交大臣誰になるんだみたいな、ところも注目されましたけれども、まあ、ここは、熊本県の、金子八寿さんが、なられたということなので、まあ、ここからどんな感じで、この高市内閣が進むのかっていうのが非常に楽しみになります。まだね、副大臣政務官決まってないので、まあこれ誰になるのか、多分今日決まるんだよね。今日決まると思うので、どんなメンバーがここに入ってくるのか、ちょっと楽しみにしたいと思います。一期生が政務官入ったりするんじゃないかな。ちょっと楽しみにしています。皆様も要チェックでよろしくお願いします。
来週ヒデトーク。
さあ、今日はもう少しお話をさせてください。僕の総務大臣政務官としての任期が終了いたしました。11月に、サプライズでお電話をいただいてですね、青天の霹靂というような形でスタートした総務大臣政務官としての、任務なんですけれども、まあ、約1年間ね、無事に、終えることができました。まあ、この間ね、いろんなことをやらせていただいて、まあこれ、そうだな、また改めてね、ノートとかブログとか、あるいは Facebook の方とか、まあそっちの方に書かせてもらおうかなと思うんですけども、まあ情報通信分野としてね、
SNS の、 あの偽語情報、デマ情報対策とか、やらせていただいたっていうのも記憶に新しいですし、海外に日本の代表として出張に行かせていただいて、いろんな会議に出させてもらったっていうのも嬉しい経験でしたね。そして総務省の内部の改革っていうのもやらせてもらいました。今まで総務省の役人っていうのは、自分で名刺を作るか、あるいは印刷会社に自腹で発注しなきゃいけないっていうような状況だったのを、ちゃんと自腹じゃなくて公費で印刷会社に発注できるように変えさせてもらったり、あとは移動のね、内示も1週間前ルールだったのを2週間前に早めさせてもらったっていうのも、まあ僕が、主導でやらせてもらったっていうものなので、まあ、こうやってね、働いてくれる仲間たちがよりもっといい環境でね、働けるようにするために頑張った取り組みというのが、こうやって形になったのは嬉しいことかなと思います。まあ村上大臣はじめね、誰一人こうかけることなくちゃんと任務を遂行できたっていうのは、本当に良かったなと思いますし、まあ、何よりこの1年ね、僕の秘書官やってくれた、古田君はじめね、みんながこう一つのチームになって支えてくれたことにね、本当に心から感謝を申し上げたいと思います。まあ、こうやって内閣の一員としてね、お仕事できるっていうのがこの与党の強みなので、こうやって与党でしかできない経験っていうのをね、しっかりとまた、政策作りに反映させて、そして有権者の皆様、三重県の皆様がですね、もっといい日本だなって思ってもらえるように、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。まあこの後ね、多分党の方のお仕事に戻るんじゃないかなと思うんですけども、まあ、党の方に戻ったらバリバリ政策作りをやっていきたいと思いますので、ぜひまた皆様応援をよろしくお願いいたします。というわけで、今日は毎週ひでトーク番外編ということでお送りをさせていただきました。今週も1週間張り切ってまいりましょう。じゃあね。